このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
はい、始まりました。喫茶芝居話。
こんにちは、成本可憐です。
こんにちは、井上彩香です。始まりました、
はい、
第3回でございます。よろしくお願いします。
お願いします。この喫茶芝居話では、私たちが見たり出演した映画や舞台についてお話しし、ラジオをお聞きの皆様にも芝居に興味を持っていただき、作品を楽しんでもらうことを目指しています。
はい、
はい、
ということで本日は、はい、サウナについて
サウナ、温泉、サウナについて。私ね、あの最近なんか温泉に行くことがなんか多いんですよね、
は
い、
なん
か前は温泉とかあまり好きじゃなくて、
はい、
暑くてすぐこう入ってもほてっちゃってすぐ出るみたいな感じで、あんまり温泉は好きじゃなかったんですけど、
はいはいはい、
なんかお湯に浸かる大切さ
を
知ってわ、お湯に浸かったら、はい、こんなにも体の疲れが取れるんやと思って。
あ、それは何をきっかけで気づいたんですか？なんか
舞台出演したことがあったんですけど、
はいはいはいはい、
結構周りの皆さん体疲れてて、
うん、
なんかお風呂お湯に浸かりなさいと、
うんうん、
体が疲れたらお湯に浸かりなさいと
言ってくれたんですか？
言ってくれてでそれで、あ、お湯に浸からなあかんねやと思って浸かったら、うわすごい、次の日の体のコンディションが全然違うと思って
じゃあそれまではシャワーだけやったんですか？
シャワーだけとか、お風呂を使ってもほんまに5秒とか
5秒、
2、3、4、5、すぐ出るみたいな。
それなんか子供みたいな感じ
で、ね、暑くて入れなかったんですよ。
あ、へえ、それ温泉なんですか？銭湯じゃなくて？
じゃなくて温泉が多いですね。
に行くんですね、
はい、
わざわざ。
わざわざ。
すごいですね。
なんか疲れたなって思った時は行くことが多いです。
なんかおすすめの湯とかあるんですか？なんかこの効能的にこういう湯がいいみたいな、なんかあるじゃないですか。
いや、ありますけど、私
ゆず湯とか
なんかね、あの目そんななんかちゃんと見えてなくて、私眼鏡かけてコンタクトの日とかもあるんですけど、
はいはいはい、
温泉の中は眼鏡かけないんで、
は
いはいはい、なんか見えないんですよ、文字が、
うんうんうん、
だからとりあえず入って、
あ、効能とかは特にこう気にせずに入ることに意味があると。
そうです。
あ、いいですね。
で、はい、なんかでも私好きなのは炭酸のお風呂、はい、
炭酸の、あ、ちょっとシュワシュワする、
あわあわ、
あ
わあわの、あのお風呂なんか面白いです。
あ、なんか家でできる入浴剤とかもありますよね。
ありますね。
なんかシュワシュワするやつ、
はい、
ちょっと高いやつああいうのは買ったりするんですか？
高いのは買わないです。
あ、そうなんですね。
安いのばっかり。
あ、でも入浴剤は入れる派なんですか？
入れます。
あ、わかります、
わかります
へ、
でね、はい、サウナもありますじゃないですか、温泉には、
はい、そう
ですね、サウナあるんですけどね、うん、私小さい頃、
はい、
3歳の時に心臓の手術をして、生まれつき心臓に穴が開いてて、あんまり強くなかったんですよ、心臓が。
あ、
で3歳の時に手術をして、はい、もう完治はしてるんですけど、
はい、
なんか昔からお母さんとかと一緒にお風呂行ったら、カレンは心臓弱いからサウナ入ったらあかんでってずっと言われてて、なんか大人になってからもサウナというものに入ってはいけないみたいな、私は入ってはいけないんだみたいな、そういう思いがあったんですけど、
はいはいはいはい、
この前ね、
はい、
入ってみたんです。
お、
初めてじゃないけど
初めてじゃないんです
ね。けど入ってみたんですよ。おばあちゃんとかと行ったら入れてくれるんですよ、お風呂じゃない、サウナに。グダグダですいません。
大丈夫ですよ
サウナに、は
い、落ち着いてください。
入って、はい、入らせてくれるんですけど、
はいはいはいはい、
なんか久しぶりに入って暑いなと思ったんですけど、
はい、
なんか塩の塊があって、
はい、
その塩を体に塗ったら、
はい、
なんか汗がこうふわーっと出てきて、じんわり、わ、すごいと思って。
え、それはあの暑い空間の中でやるんですか？
そうです、そうです。
へー、
なんかね、目の前におばさまがいてね、
はい、
そのおばさまがすっごい濡れたくっとったんです、塩を、うわーって全身に、
体中に。
でちょっとそれ真似するのはちょっとあれやからちょっとだけ、ちょっとだけ
試したんですね。
なったんです。じゃあ、汗が出てきて、
老
廃物とか流れてるんかなとか思って。
楽しかったんですか？
楽しかった、一人でうわーってなってました。
あ、本当ですか、
はい、
よかったですね、
はい井上さんはどうですか、サウナとか好きですか？
私は苦手です。
あ、苦手ですか、
はい、
暑いですもんね。
このね空前のサウナブームでこんなことを言うのは申し訳ないんですが、
はい、
じゃあ一度2年前かな初めてミストサウナに足を踏み入れたんですけど、うん、10秒いかなかったと思
暑くて、
はい、7秒ぐらいで息ができない
息できないですよね、はい、サウナ
息ができなくなって、はい、もうすぐに出ました。
あ
座ることはなかったです入った瞬間に出ましたでその後とかも私はサウナに行ったことはあるんですが、はい、お金を払って、はい、無理でしたね。なのでなかなか難しいなと思いました。
人それぞれありますから、
はい、そうですね、
はい、
まあ、お好きな方も、はい、苦手な方も、
はい、
まあでもお風呂自体はね多分誰にとってもいい場所かなとは思いますので。
そうですね、
はい、温泉はぜひこれからも入ってください。
はい、はい、入ります
あと前回ですねちょっとお話ししたアイナビの件なんですけれども、はい、試しましたね。
そうですね、はい、試しました。
青信号がこう点滅している時にアイナビがどう反応するのかっていうところを確認したところですね、うんうん、どうやら青信号ですとは言わないような、
そうですね、
はい、
なんか青信号の時は信号は青ですって言ってくれるんですけど、
はい、
チカチカしてる時はなんかピコンピコンっていう、
その青信号の時と同じピコンピコンっていう音はするけど、
そうでも信号は青ですとは言わなかった
かなというね、
はい、
4、5回ぐらい試した結果その可能性があるということ
です。そうですね、はい、そうかなというところで、はい、
はい、ということでですね、それでは本日のこの雑談は終了ということで、はい、早速こちらのコーナーから始めましょう。芝居の話をしようのコーナー。
イエーイ。
このコーナーでは先ほどもお話した通り私たちが見たり参加した作品についてお話をさせていただきます、
はい、
今日は成本さんが舞台についてお話ししてくれるということで、
は
い、
そうです、今回は映画ではなく舞台のお話で、
はい、
伊達屋本舗のラストブルーという作品です。
うーん、
はい、伊達屋本舗は2023年に旗揚げした劇団で、
はい、
私もその旗揚げ公演に出演させていただいたことがあるんですけれども、
ね、
はい、でこれから毎年年に1回公演をされるそうで、2024年版のラストブルーも見に行かせていただきました。
おお、
はい、でこう自分が出演してた頃は自分の役を軸にこう周りを見てお芝居をするので、
はい、
こうあんまり他の人の人生とかあんまり考えずに、
うんうん、
まあ、自分の役軸でお芝居をしてたんですけれども、
はいはい、
こうお客さんとして見に行くと、うん、まあ、客観的にこう全体作品の全体を見てなんかそれぞれの役の感情とか、
うん、
これまで過ごしてきた環境とかが見えてきて、うんうんうん、すごい心動かされました。
おー、あ、そうですよね、確かに自分が演じるとなると、はい、あんまりにもこう周りの役の人の感情まで考えてると、
うん、
なんかそこは役とこう見る側とやる側みたいなので違うんですかね、
うんうんうん、そうですね、うん、で特にこう見てて感動した役は2人、うんうんうん、まあ、いたんですけど、
はいはいはい、
2人話しちゃうと長くなると思うので、
はい、
特に感動した1人についてお話しします。
はい、
チーホーという役ですね。チーホーさん、
うん、
でこの作品のお話は、まあ、とある国の、まあ、空挺部隊の訓練兵がいる、はいはい、まあ、基地のお話で、
はいはいはい、
主人公のあやめ、このあやめも空挺部隊の訓練兵なんですけれども、はい、訓練兵を中心にいろいろとこう展開していくストーリーです。
うーん、
でチーホーは基地の中でも食堂でご飯を作ってくれている食堂のおばちゃん。
あ、そうなんですね、
はい、この方は訓練兵ではない。
あ食堂のおばちゃんなんですね、
はい、食堂のおばちゃんで、おばちゃんなんですけど、
はい、
おばちゃんって言ったら怒ります、
はい、あちょっと可愛らしい感じの。
そうですね、
あ、
うん、怒るのでみんなはちー姉さんと呼んでいます。
あ、
でちねさんはねメインの役ではないので、
うんうん、
こ
う
作品の中で人生とか、まあ、その人を多く語れることはないんですけれども、
うーん、
こう自分の思いが爆発するシーンがあって、
はいはいはい、
爆発するまでがそんなに多くちねさんの人生を語られてないので、
うん、
まあ、その 語られてない分、客さんの想像力とこう一緒に絡まっていって感動する、客さんも感動するみたいな、そういう
爆発、
はい、うわーってなるんです。ちー姉さん、
ちー姉さんが、
はい、
へー、あんまり想像できないですけど、
そうですよね、そうですよね。
それって、はい、あの成本さんが出てた頃は、はい、ちー姉さんとは結構絡む役やったんですか？
ちょこちょこ絡んでました。
ああ、じゃあそれありきで結構感動したっていうのもありますか？うん、そんなこともないですか？その自分がやっぱり関わってた人を、
まああると思います。なんかいつもご飯の時間呼びに来てくれるんで、
はいはいはい、
それとか早く行かないとご飯冷めちゃうよとか、ちょっとし
てお母さんみたいな感じ、
あ、そんな感じです、そんな感じです。でちー姉さんね、
はい、
食堂のおばちゃんでも明るくて、
はい、
まとめ役なんです、全体の。
あ、
なんかこう食堂のまとめ役であり、訓練兵たちのご飯の時間とかも管理してて、こうそれぞれの舞台のご飯は何時みたいなまとめ役で、
はいはいはい、
でレンというね男の子がいるんですけど、その、はい、あやめと同世代のレンっていう男の子と一緒に食堂を運営しております。でレンを息子みたいな存在だと思ってて、
うんうんうん、
厳しくも大切に日々一緒に過ごしております。
あ、
はい、でこの国は戦争をしてたんです、もともと国、
はいはい、
終わったっていうか、まあ、休戦状態になってて、
うん、
終わってしまったんですけれども、ある日また戦争が始まってしまって、
うん、
で訓練兵のみんなが敵軍の攻撃に備えてこう慌ただしくこう物資などの準備してるんですよ、
はいはいはいはい、
次はあっちへ次はこっちへって、
はい、
してる中、この男の子息子みたいな存在のレン君がちー姉さんに、何もできない僕はどうしたらいいですかって聞くんです、まあ、レン君は訓練兵ではないので、食堂をこうお手伝いしている男の子なので、
ま
あ、訓練兵のみんなは慌ただしく準備をする中、僕は何もできない、
はいはい、
どうしたらいいですかって聞くと、ちー姉さんはね、
はい、
実家に帰りなって言うんです。
え、
この中でこの状況で
実家に、
はい、危ないけど
何かしようって思って声をかけてみたら、
うん、
実家に帰りなって言われちゃったんですか？
はい、レン君えってなるじゃないですか。
なりますね。
えってなったところでちー姉さんの過去が語られるんです。
あ、過去語られるんですね。
少しね、
少し、あ、
作品の中でちー姉さん別にそんなに
フォーカスはされてないんですね。
はい、関わるところはないので少し語られるんですけど、
はい、
それもすごいちょっと明るい話じゃないのに明るいトーンで話されるんです。
確かにちょっとグッときそうですね。
そうです。ちー姉さんの過去何があったのか。ちー姉さんは昔戦争を経験してたんですね、
はいはいはい、
戦争を経験してご両親も兄弟もみんな戦争で失われてしまいました。で死に際にも立ち会えなくて、
うん、
家族に何もしてあげられなかったっていう思いがあるんです。だからこうせめてもの思いでこういつ来るかわからない戦争のためにこう訓練している兵隊さんたちに、
はい、
美味しいご飯を作ってあげたい、
うん、
そういう思いで食堂で働き始めたんです。
あ、そうだったんですね、
はい、で戦争ちー姉さん好きじゃないし、その多分戦争を経験したからこそ軍隊 の, その兵隊さんたちのいる基地で働くなんて、うん、なんでですかってなるんです。
レン君が、
はい、
はいはいはい、
それでそれを聞いて、
はい、
あの美味しいご飯を作ってあげたいからっていう理由で、
はい、
ちー姉さんはいてるんです、食堂に。
だからちー姉さんが、まあ、そういう過去があったから、
はい、
あえてじゃないけど、
そうそうそうそうそう、
訓練兵のみんなにご飯を作ってあげようって思ったんですね。
そうです、
はい、
で戦争でいつ死ぬかわからない、
はい、
レン君もちー姉さんも、
はい、
だからちー姉さんはレン君に長期休暇だと思って実家に帰って、
うん、
両親とか地元の友達に会ってきたらいいんじゃないって言うんです。
あ、そういうことだったんですね。
あ、そうですそうです。
あ、
なんで実家に帰りなって言うのって思ったんですけど、ちー姉さんが過去にこうみんなに最後に会えずに戦争で失われてしまったから最後に会ってきなってレン君に言うんです。
うーん、それって訓練兵 の, その子供たち
は、
はい、みんなこう帰る家はあるんですね。
そうですね、あやみは特別なんですけど、その他の子たちは一応
実家はある、
ありますね。
あ、はい、そうなんですね、確かに、
はい、
うんうん、
でレン君はまともにながらもうちい姉さん一人じゃ食堂回らないから早めに帰ってきますねと言って実家に帰る決断をします。
あ、素直
素直
素直ですね。
でこの言葉にすごいちい姉さんとのつながりを感じますよね。
あ、僕早く帰ってきますねっていうことを、
はいはい、
あ、そうなんですね、
はい、私の説明が
いや
あまり上手ではないかもしれないんですけど。
あ、でも分かりますよ、
はい、
それはでも軸ではないんですね、はい、お話の。
そうなんです。
へえ、なんかもうそれだけで一作品作れそうな感じしましたけど。
そうですなんかラストブルーってそういう作品でなんか主人公は一応あやめっているんですけど、
はいはい、
それぞれがもう主人公みたいな。
あ、ちょっと群像劇っぽい感じなんですね、
うん、なんかそんな感じで。
へえ、
はい、
その作品っていうのはそう毎年見れるようなもんなんですか。
一応毎年するとはおっしゃってました。
あ、予定ではある、
はい、
同じ作品をやってはるんですね。
そうです、ちょっと変わってるところはありつつ役名とかは変わってたりしたんですけど、まあ、主な軸流れとしてはそんなに変わってなかったんです。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあこの話を聞いて気になった方はちょっと調べていただいてっていう感じですね。
そうです
ね、
はい、
へえ。
でお話の続き、
はい、
レン君が、まあ、実家に帰りますねって言って帰ってる途中に空襲があったんです、
はい、あら、
これびっくり。でそのシーンもあるんですよ。レン君が一人で帰ってて、
はい、
急にわーっと音が流れ出して、
うんうんうん、
照明も真っ赤になって、
うん、じゃあ結構音とか割と激しい感じの舞台なんですかね。
前半はゆったりなんですけど、後半はもう戦争が始まってからバンバンって。
ああ、そうかそうか。じゃあもしかしたらちょっと音に敏感な方とかはやめといた方がいいかもしれない。
うん、そうですね。
うん、
で照明もバーッと明るくなったり、赤に光ってパッと暗転して、その後レン君がどうなったのかっていうのは誰もわからない状態で次の場面に行きまして、
はい、
で上官たちがレン君の実家に連絡をするんです、
はいはい、
連絡を入れてもまだ帰ってないとのこと。あ、ちい姉さんもこうレン君がもしかしたら死んでしまったかもしれないとか思いながらも、久しぶりの実家で爆睡かましてんのかあんやろうとか、
あ、
ちょっと自分をごまかしながら不安な気持ちを隠しながら、
あ、しかも実家に帰りなさいって言ったのは自分です
もんね。そうなんですよ。そうです。で上官たちも中年さんにこうレン君がまだ実家に帰ってないっていうことを伝えようとしても、レン君が基地に帰ってくる前に食堂の準備をしとかないとって中年さんが言って、もうとにかくごまかすんです。
あ、周りの人もちょっと言いづらいような。
そうです、そうです。でついに今上官がもしかするとレン君はって言い出すとね、中年さんは決めつけないでよって。
あ、そこで爆発するんですか。
そうです、大きな声で言い返して、レン君は帰ってくるって言ったんです。上官はお国のために訓練兵たちの育成に専念してください、
うん、
戦争なんて大嫌い。
うーん、
去っていくんですね。
え、それで終わりですか。
はい、ちい姉さんその場去っていくんですもん。
ええ、これってその舞台を見たらその続きが分かるとかではなく。
続きは分かります。
あ、分かるんか、よかった、
はい、
なんかそれで終わったらすごい悲しい話だなと思った。
でレン君はどうなったかっていうのもまあ分かるんですけど、
この後。じゃあそれはね、あのもし気になる方はお話を見に行っていただくという感じですかね、
はい、で、まあ、ちい姉さんが今までどんな思いで食堂でこう過ごしてきたのか、
うんうんうん、
食堂を運営してきたのか、こうレン君のことをどれだけ大事に思ってきたのか、でそのレン君も失ってしまったのかもしれない、
うん、家族だけじゃなくて。
そうです、うん、ちい姉さんも一人になっちゃうかもしれない、
うんうん、
ちい姉さんの立場になって考えてみるとすごくもう悲しくて寂しくて、
うん
う
ん、
こうもうどうしようもないやりきれない気持ちになりました。
はい、
でこの作品はね、まあ、訓練兵の話ではあるんですけど、
はい、
ちい姉さんという騎士の中でもこう一番一般人に近い人がこう作品にいることで、こう戦争は何なのかとか、改めて何のために戦争をするのか、平和とは何かとか考えさせられる作品でした。
うん、私も今ちょっと考えさせられましたね、話を聞いただけでも。
うん、
確かに
そうです。
そうですよね、
うん、
やっぱりどうしてもね、戦争とかを取り扱っている作品は ありますが、はい、なかなかね見終わった後の気持ちというか、うん、ちょっとなかなか整理ができない部分もあったりしますもんね、
はいうん、私たちが経験してない分余計にそれは感じるのかもしれないですね。
そうですね、確かに日本でっていうことはないですもんね、うん
はい
まあ、ただね世界では起きてたりすることですし、
そうなんですよね、うん
まあ、確かにこのお話自体は全体的に結構シリアスなお話なんですか。明るい場面もある。
コメディまでいかないけど、
うんうんうん
まあ、神様が出てきたりするので
神様が
ファンタジーな部分も入っています。
あそうなんですね。
だからまあ見て最後になんか胸クソ悪いとかそういう感じではないです。
まあ、ちょっと考えさせられる部分
もあり、
うんうんうん、
楽しい部分もあり、
うん、あそうなんですね、はい、ラストブルーっていうタイトルは話の中に結構重要なキーワードだったりするんですか。
なんか青い場面よく出てきます。
あ
空とか海とか。
あそれはライトで、
まあ、ライトでというか、まあ、ライトもあるんですけど、はい、場面としても海に行くとかそういう場面もあるし、こう青春の青さっていう青い部分もあるし、
はいはいはい、
そういうのもこうかけてラストブルーというふうに
タイトルにな
ってるんじゃないかなと思います。
そうなんですね、
はい、
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ではね、もし気になる方はぜひ調べていただければと思います、
はいはい、
次回はですね、私が見た作品について話したいと思います、
はい、
それでは次のコーナーに参りましょう。
社会福祉を学ぼう。
イエーイ。
こちらのコーナーでは井上さんと私が社会福祉について学びます。
お、
はい、今回は井上さんがユニバーサルシアターについて学んだそうで、はい、
はい、ユニバーサルシアターご存知ですか、成本さん。
いや初めて聞きました。
ユニバーサルシアターとはですね、
はい、
その名の通りみんなが映画を楽しめる映画館のことです。
お、
はい
はい、
調べたところですね、まあ、世界だと結構たくさんあるみたいなんですが、
はい、
日本にはですね一つユニバーサルシアターがあるということで、
はい、
それがですね、まあ、東京都北区田端にあるシネマチュプキ田端っていう映画館でございます、
はい、
そのシネマチュプキ田端はですね、耳の不自由な方、目の不自由な方、子供連れの方などさまざまな方が映画を楽しめるようにこう作られた映画館だそうです。まあ、もちろんですね、映画によってはこう字幕がついてたりとか、
はい、
まあね、前回前々回とかでお話ししたような音声ガイドとか、はい、充実しているものもあるかとは思うんですけれども、まあ、一つの映画館としてそういう取り組みをされてるっていうのが、まあ、個人的にすごいなというふうに思いまして、
はい、
なんか私がですねやっぱり映画館で映画を見るっていうのが好きだなと思ってるこう理由みたいなのはたくさんありましてですね、
はい、
それがこう、まあ、たくさんのその日たまたま居合わせた人っていうのと同じ映画をこう一緒に一つの空間で楽しむことができるっていうのはすごい素敵なことだなと思うんですよ、はい
はい、
でもやっぱりなんかそのたくさん人がいるからこそ、
はい、
なんかこう人によってはちょっと楽しめなかったりみたいなね、
うんうん、
例えばねちょっとこう椅子を蹴られるだとか身近なことで言うとそういうことだとか、
はい、
まあ、そういうのってあるじゃないですか。
ありますね、
やっぱりみんなが使うからこそその一人一人に合わせたっていうのはなかなか難しいのかなというふうに思ってまして、
うんうん、
でもこのシネマチュプキ田端さんではですね、まあ、なんか例えばそのどうしてもこう子供さんと一緒に入って泣いちゃうからちょっと個室で見たいみたいなことにも対応してらっしゃったりとか、
はい、
なんかそのもちろん映画館内ではあるんだけど別にその個室があるみたいな。
あ、すごいですね。
そうそうそうそう、そういうね取り組みもしてたりとかっていうのを聞きまして、まあそれはですね、まあ普段なかなか映画館に行きづらいなっていうふうに思ってる人でも、
うん、
まあ行きやすくなるというか映画を楽しめるようになるんじゃないかなっていうのがですね、まあ私たち俳優にとってもすごくいいことなんじゃないかなというふうに思いまして。
そうですね、
はい、
より多くの方々に
見
ていただける、
ぜひね、やっぱりね、はい、どうしても今配信とか、ね、家で見るっていうのもしやすくなってますけれども、
はい、
映画館で見るっていう、ね、音響だったりとかっていうのはあると思うし、シートの感じとか、
ふかふかのね、
そうそうそうそう、あのポップコーンを食べながらとかね、
あ、いいですね、
はい、そういうのってやっぱりね 映画館にしかないものなんじゃないかなと思ってますので、
はい、
はい、ぜひですね映画館で映画を見るっていうことの一つのきっかけになってくれたらなというふうに思っております。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ということで第3回放送でした。
はい、
はい、慣れてきましたね。
そうですね、
そうですね、
だいぶ落ち着いて挑むことはできてるんじゃないかと思います
そうですね、
が、まあ、私の説明がちゃんと皆様に伝わっているか。
いや伝わってると思いますよ、
下手くそでごめんなさいと思うのですが、
いやちー姉さんへの熱意がね、はい、すごく感じられたんじゃないかなと思いますよ。
ありがとうございます。
はい、
はい、
やっぱり舞台ね結構頻度高く見に行かれるんですか。
そうですね、月1回は行ってる気がしますね。
あ、月1、
はい、
それ結構多いんじゃないですかね。
じゃないですかね。
そうですよね、なんか映画とかはね、まあ、それこそ週2とかで見ようと思ったら見れるけど、うん、舞台って、はい、
まあ、その時間と、まあ、お金も映画よりは高いので料金も。
確かに確かに、うんうん、映画はね1日に何回も上映してたりするから行きやすかったりもしますが、
そうですね、
舞台はね1日2回公演とかですか最大。
まあ見ようと思ったら見れますけど、でも場所がやっぱり違うので、うんうんうん、1回移動して見ないといけないので、うんうん、結構2公演目見るとなるとうっと気を張ってみないと寝ちゃうかもしれない
あ、でもなんか確か1日2回見た日ありましたよね。
ありましたありましただいぶ疲れちゃって。
あ、やっぱ集中しますもんね。
そうですね、
確かに確かに、
しっかり見ないと。
そうですね、まあということでね、
はい、
まあ、次回は、まあ、舞台の話になるか映画の話になるかっていう感じですが、
はい、
はい、次回も楽しんでいきましょう。
はい、
それでは次回も聞いていただけたら嬉しいです。それではですね、はい、最後に私のおすすめの曲を流して終わりにしたいと思います。
はい、
はい、最近ですねガーディアンズオブギャラクシーっていう欧米の映画シリーズを見てドハマりしまして、
はい、
その映画の主人公のテーマソングっていうのがありまして、
はい、
まあ、ちょっとおちゃらけた感じのすごい陽気な主人公なんですけどまあそのテーマソングがレッドボーンで Come and Get Your Love というこの曲がですね、
はい、
とってもノリが良くて、
へ、
もう本当聴いてるだけで踊り出したくなるような、
ほ、
私は歩きながら聴いてるとたまにリズムに乗ってしまいます、はい、そんな曲でございます。
かわいい、
はい
はい、それではまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。